こんばんは。今日はマタイの福音書の続きですね。今日はマタイの福音書の19章です。一応30節までカバーするつもりですが、途中で長くなっちゃったらまた次週に送るような感じにしたいと思います。マタイの19章、一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたがここにいる私たち一人一人、またこの、配信を通して共に御言葉を学ぶ一人一人をあなたが助けてください。理解をどうか与えてください。ここに書いてある事柄が理解できるように、知性でも身を結んで霊でも身を結べますように、頭でなるほどって理解して、また腹の深いところでなるほどって理解することができますようにどうぞお助けください。お願いします。今日学ぶことが私たちの毎日の生活の中での指針となっていきますように、その一つとなっていきますように、覚えていられますように、どうぞ私たちを導いてください。また御言葉を分かっちゃう私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。あなたの言葉をどうか与えてください。イエス・キリストが語られたことを、この真理を分かっちゃうことができるように私を導いて助けてください。お願いします。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。まず1節と2節です。イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い出しになった。イエス・キリストはこれから、いよいよというか、そのエルサレムに向かいます。で、一節に書いてあるように、ガリラヤ地方を、ガリラヤを去ったというふうに書いてありますね。イエス・キリストはその交渉外、30歳ぐらいから始まったんじゃないかと、人々の前で現れて御言葉を分かち合ったり、メッセージをしたり癒しをしたり、それを交渉外って言いますけど、公の生涯、交渉外のほとんどをガリラヤ地方で過ごしました。だから福音書の、場所は、福音書で記録されているその場所設定というのはほぼほぼガリラヤ地方です。それでもそのユダヤ人として、律法に従ってエルサレムへは登っていたはずです。年に3回のお祭りがあって、その祭りごとにユダヤ人の男性はエルサレムの宮で、生贄を捧げたり神を礼拝するということが、立法で定められているので、イエス・キリストがそれを無視してたとは、考えにくいですね。ちなみに3つのお祭りはなんだかちゃんとって皆さん覚えてますか？杉越の祭り、カリオの祭り、デコスで五旬節とか七週の祭りとかっていうふうに言われるのが3つですね。で、水越の祭りが、今度私たちも、そのイースターを祝いますけど、それが大体3月とか4月ぐらいですね。で、水越の祭りの間に中にあるその安息日が明ける。で、そこから水越の祭り、そうですね、水越の祭りが7日間続きますけど、その間にその日曜日っていうのが出てきます、初めの日。で、そこから49日間数えて、その49日後を、7週の祭り、だから 7×7 ですからね。それがその7週の祭り、もしくは五旬節と言われる、祭りがあります。だから7週間後にこの五旬節というのがあります。で、さらにそこから後になって、だいたい9月とか10月ぐらいになりますけど、私たちの暦ではね、それがカリオの祭りです。で、今回イエス・キリストがエルサレムに向かったのは水越の祭りのためです。もちろんそれを祝うという面もありますが、これから先イエス・キリストは十字架にかかることになりますので、私たちの罪が神の前に過ぎ越されるための生贄として、ご自分を神の前に捧げるためにエルサレムに向かっているということになります。で、その途中で多くの人々がついてきて、で、そこでその彼らが癒しを求めたので、彼らに、大勢の群衆を そこで癒したということも書かれています。3節から12節までの、この箇所というのは、結婚の定義とか、またその離婚について離縁することに関して、書かれています。それがテーマです。まず3節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。で、パリサイ人の質問です。律法的に離婚していいんですかって、何か理由があったら。で、ここ3節に書いてあるようにイエスを試みてっていうふうに書いてありますから、イエスキリストを試みるためこの質問をしました。本当に知りたいわけじゃなくて試みたいんですよ。で、実は当時このユダヤ人の中でも離婚というのは認められるのか認められないのか、認められるとしたらどういう時に離婚は認められるんだろうかというその議論があって、その2つに分かれてたというふうに言われています。で、当時その、ラビ、この先生と呼ばれるヒレルという人の、派閥とシャンマイっていう人の派閥、2つがあって、ヒレルという人は、シャンマイという人はどちらかというと保守派、イエス・キリストが後で出てきますけども、その姦淫を犯す不倫以外では不貞以外で、妻を離縁してはいけないというふうに言う立場の人、もしくはもう一つはヒレルという人は、夫が妻を気に入らないところがあるんだったら、それはいつでもその夫は妻を離縁することができるというのがこのヒレルの、学校の立場です。味噌汁の味付けが濃かったとか、パンツの畳み方が雑だったとか、そういうのでもその気に入らないという、その夫がそう言ったら離縁できるというような立場ですね。だからそのこのパリサイ人たちというのは別に答えを求めているわけじゃなくて、自分たちの中でも2つに分かれている意見があるから、その議論しているものをあえてぶつけているわけですよ。で、一方の立場をイエス・キリストが取ったら、もう一方の立場の人のを、もう一方の立場の人がその敵対するようになるからね。いずれにしてもその二つに割りたいというか、二つに割るというか、そのイエス・キリストを攻撃したいんですよ。で、イエス・キリストが答えた瞬間に、この質問に一方のユダヤ人たちがその敵になるわけだから、それを狙ってるわけですね。イエス・キリストはその質問を受けて次のように答えました。4節から6節、イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。イエス・キリストの答えは御言葉の引用でした。創造の初めから決まってるんだけどって、創世記を引用して、あなた方読んだことないのかって。当時のそのパリサイ人たちというのは、律法学者たちというのは、その誰々先生がこう言いました、誰々先生はこういうふうに説明していました、それでその口伝律法とか、その伝えられてきた、その口伝えで伝えられてきたものを一生懸命守ってるわけですよ。だけどその御言葉をその御言葉をそのままを学ぶということをしてなかったんですね。だから読んだことがないのですかというツッコミを入れてるわけです。男性と女性が心身ともに一つになることが結婚だって。ヘブライ語には二つの一を表す言葉があります。ここで使われているのは、エハードっていう言葉です。で、新明記の6章の5節に、聞けイスラエルと、あなたの神はただ一つだというふうに宣言する時の、そのあなたの神はただ一つという、その一つというのはこのエハードという言葉が使われています。で、このエハードというのは、いろんな複数のものが一つの 形になるとか、一つを成しているときに使うのが、使えるのがこのエハードです。だから二つ、もともと二つのものだったけど、その二つのものが一つになるというときに、神も三位一体でエハードっていう言葉が使われてて、そして人も結婚して結ばれたら一体になるんだって、一つになるんだって、同じエハードが使われています。だから結婚するってことは、神が、その三者おられる神が一つであるように、その二人は一心同体になるということです。もう一つヤヒッドという言葉があるんですけど、ヤヒッドっていうのはもうそのまんま、もう一つって意味です。だから何かと合わさるとかじゃなくて、ヤヒッド、それ単体が、単体で一つって感じです。だから神はヤヒッドじゃなくてアハードだっていうふうに、そのヘブライ語で書いてあるところで、もうその複数の要素があるわけですね。まあ、それは余談ですけども、その神が男性と女性を作って、その男性と女性が心身ともに一つに、エハード、二つのものが一つになるということを、ことが結婚なんだって。で、ここにもはっきり書いてあるように、まあ、これもちょっと余談になりますけども、男性と女性が結婚するということが、その創造の初めのものです。だから神の結婚というのは、そのじゃ男性と女性です。まあ、そのいろんな権利とかそういうことで同性婚とか言われてますけど、聖書の立場は、男性と女性が一つになることを結婚というふうに呼んでいます。神が結び合わせたものを人が引き離してはならないと。だから創造の初めに神が定めた結婚の原則に離婚というのは含まれてないんですよ。神が、その三者おられる神が、父なる神、子なる神、また聖なる神、聖霊なる神、その三者がバラバラになるということが、そのないように、一つになった者たちというのがバラバラになることはないと。だから結婚というのは、そもそも最初からその離婚するかもみたいな、いざとなったら離婚もありみたいな、そういうことを、その神は少なくとも前提にしてないということです。なのでイエス・キリストはここで、その神のもともとの考えとしては、結婚に、離婚というのは認められるものではないというふうに言ってるわけですね。で、結婚は神が結び合わせたものだというふうにもここで書いています。だから神が結び合わせたものを、離してはならないと、引き離してはならないというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。だけど、これを、なんていうんですかね、ロマンティックな運命な人みたいな、そういう考えに、陥ってしまうと、ちょっと真意を失ってしまいます。神が、そしたらですよ、神が決めておられる結婚相手以外とは結婚できない運命ということになりますよ。そうすると、そのいろんな義務感みたいなのが出てくるわけですよ。結婚、その、の関係の中に。愛するという関係の中に、神があなたと定めたから、しょうがないから結婚してやったみたいなのが出てくるわけですよ。本来、結婚というのは、今はいろんなその結婚の仕方があるんですけど、アダムとエヴァが一番最初にその男性と女性で作られて、そして二人が一心同体になるその結婚という形を取ったときに、彼らはその神の前に一つになったんですよ。だから結婚というのは、結婚式もそうですけど、神と人の前で私たちは心身ともに一つになりますということを誓うものですよ。そして互いに愛し合いますということを誓い合うことですよ。それが結婚です。だからお互いの意思で結婚することを決めるんですよ。だからなんか自由意思が全くないって、結婚に関しては神が決めておられるみたいな、だからそれが行き過ぎると文鮮明みたいな意味わかんないのが出てくるわけですよ。そうではなくて、お互いその意思で、結婚相手は自分のその愛情がなければ結婚なんかできないから、だからそのお互いの意思で決めるわけですよ。そして神の前に誓うときに、神は二人を結び合わせて、そして神の前に二人は一つになるということが、その神が認めてくださるわけですよ。で、神に対して、また人の前で、神の前にその誓うわけですよ。私はこの人とこの地上での生活を終えるまで、夫として妻として愛し合い、一つになって 歩んでいくことを私たちは誓いますって、神に対する約束じゃないですか。でその神に対する約束を神は見ておられて、じゃああなた方がそう決めたんであれば、私はあなた方のことを祝福しようって、そして夫婦としてその見ておられる、見るようになるわけですね、二人が。神はもちろんその全てを知っておられるので、私が誰とその将来結婚するかということももちろん知ってますが、その強要する方じゃないですよ。結婚も信仰も人生のさまざまな選択も神は最善を知っておられますが、その最善を私たちに押し付けることはなさらないですよ。当然私たちのその結婚にしても、またその信仰、イエス・キリストを信じるということにしても、またその人生の中にあるさまざまなその選択をするときにも、神の最善を求めてその祈ることはとても大切なことですよ。だけど神はその最善を知っておられたとしても、私たちに無理やりその最善を押し付けることはしません。私たちの意に反して私たちの心をなんか書き換えるようなことはしません。そうじゃないと愛するってことじゃなくなってくるから、強要されると愛はなくなりますからね。だから神が結び合わせたものというのは、その神が承認したものですよ。それぞれがそのお互いに対して誓いをするわけですよ。でその誓いを果たすことを誓うわけですよね。愛し合うこと、一つになること。でそれを神が追認するというか、その認めてくださるようなものですよ、結婚というのは。だから神が認めたもの、神が結び合わせたものを引き離すようはならないというふうにイエス・キリストが言ってるわけです。7節。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻と離別せよと命じたのですか。だからパリサイ人たちはここで喜んだに違いないんですよ。チェックメイトだって、これで終わりだって。だってモーセは離婚状を書いて離婚しなさいと、離婚してもいいというふうに言ってるのに、イエスはその離婚してはならないというふうに言ったって。よし、もうこっちのもんだというふうに思ったはずですよ。申命記の24章、今開けないし読まないですけども、申命記の24章にこの、離婚状を渡して妻と離縁するということが書かれています。このパリサイ人たちは、そのなぜモーセが離婚状を渡して妻と離別せよと命じたのですかというふうに言ってますけど、別に命じてなんかないです。離縁しなさいとか離婚しなさいとかっていうふうにモーセは命じてるわけでもないし、モーセがそれを考えたわけでもないです。じゃあ何かというと、イエス・キリストは続けて言いました。8節と9節。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。許可したってことですよね。しかし初めからそうだったのではありません。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためではなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。離縁すること、離婚することというのは初めの時だから、神がその定めたものではないと。でもあなた方の心があまりにも固くななので、モーセはその離縁することを許した、許可したんだって。固くなな心のゆえに夫婦関係が呪いになってしまうんですよ。相手を愛さないという固くなな心、相手を許さないという固くなな心、だからどっちも悪いんですよ。愛さないものも悪いし、愛されないからといって、愛してくれないからといって腹立てて、そしてその腹を立てたことに関してもう絶対に許さないというふうに、結局両者ともに固くななんですよ。もう続かなくなっていくときには。またその固くなな心というのは、神の前に誓ったはずのその誓いをないがしろにする、一方的に破棄するわけじゃないですか。だから神を恐れないし、神を敬わないというその固くなな心なんですよ。その心のゆえにお互いの関係をその続けていくと、その関係が呪いになってしまうので、そうやってお互い呪い合っていくよりは仕方がない。それでモーセは離婚状を書いて妻に渡す、妻と離婚する、離縁するということを許したわけですよ。でもだからといって、そのリベラルなそのヒレルの学校が教えているように、 何でもかんでも、離婚していいというわけじゃないと。不貞以外、姦淫とか不倫ですよね。であれば離縁してもそれは罪にはならないって。でも性格の不一致とか仕事の忙しさによるすれ違いとかっていうふうによく聞きますけど、それは理由にならないって。またパウロは第一コリントの7章の15節、第一コリントの7章の15節で、まあ、結婚について第一コリントの7章に書かれていますけど、7章の15節にこう書いてあります。しかしもし信者でない方の信者でない者の方が離れていくのであれば離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。だからその信仰が理由になる場合、イエス・キリストのことを信じて、その一方が信じて一方が信じない、じゃあこれだったらもう一緒にやっていけませんというふうになった時に、その時に離れることは致し方ないとパウロは説明してますね。でおそらくパウロもその結婚していましたけど、サンヘドリン そのメンバーっていうのは、結婚した人じゃないとなれないから。でも彼はその、妻を連れてペテロのように宣教旅行に行ったというその記述はないので、おそらくそのイエス・キリストを信じた時に、奥さんはついてこれないというかついていかなかったんですね。でもしその相手の不倫以外で離婚してそして再婚するのであれば、その人は姦淫を犯すことになると。で結婚は互いに愛し合う契約です。約束です。神の前で誓った誓いです。神は真実な方なので、この契約を覚えているんですよ。ご自分の前で行われたその契約を。不倫以外でその私たちその人の 面では、もしくはその法律上は離婚したというふうになったとしても、神の目にはまだ夫婦なんですよ。つまり結婚の契約を結んでいる関係なんですよ。だから不貞以外で離婚して、で他の人と結婚するということは、自分の伴侶に対する元のね、本来のというかに対する姦淫となるんですよ。当然結婚前なんてもっとですよ。その人と結婚するかどうかわからない、その誓いもないのに性的な関係だけあるんであれば、それはその将来本来、与えられるべき妻や夫に対しての不倫になるので、姦淫になるので、神はそれを罪というわけですよ。だから私たちはその聖書を、の理解として聖書を理解正しく理解して、その婚前交渉とかそれは罪だというふうに理解するわけです。でクリスチャンの結婚観というのは、神の前に互いに愛し合うことを誓う契約なんですよ、結婚というのは。だから確かに重いですよ、この誓いを神の前に果たしますって。神に助けていただいて、お互い不完全だから、だからお互いに対する愛を、お互いに対するこの誓いを果たすように、お互いが励まし合って祈り合って求め合っていきますというのが結婚です。体も心も愛し合う関係のゆえに一つになっていくって。ここも今開きませんけど、マラキの2章、15節と16節。マラキの2章、15節と16節。神は離婚を喜ばないって。でもすでに何らかの理由で離婚しているのであれば、もう悔い改めて前に進むしかないです。再婚している人に今の関係を、破棄して、前の、伴侶の方に元に戻りなさいっていうことは、ないです。もう今あるところで、その召された時のままでその前に進むしかないので、だから過去のことはもう戻すことができないので、もう悔い改めるしかないです。自分の愛のなさ、自分の至らなさ、不完全さ、この罪のゆえに関係を、その神に対する、あなたに対する誓いを果たすことができませんでしたって、これを悔い改めるしかないですよ。もしくは不倫ではなくて、家庭内暴力とか経済的な、あまりにもその貧困とかそういうので、その離婚しか道がないのかもしれません。 であればその神の前に立てた誓いを果たせないですって。もうこのまま一緒にいても生活することができなくなるって。もうそれが分かっているのであれば、もうその自分たちの自分の日をその見通しが甘かったこととか、その誓いをこれから先果たすことができないという、でそれをその相手の日ももちろんあるかもしれないけど、その相手の日だけをその、見ていたら自分の罪っていうのは見えてこないですからね。結婚っていうのはもうお互いのことだから、相手がどんなに悪かったとしても自分の判断もあるわけだから、自分たちは決めてるわけですからね。だからそれに対してその神の前に誓ったその誓いを果たすことができなかった、できないということに関しては神の前に悔い改める必要がありますよ。でそうやって前に進むしかないです。でも本来結婚というのは二人のものが神の前に、神がそれぞれを引き合わせてくださったということを信じて、お互いにこの地上で神が与えてくださる時間フルに互いに愛し合うことを追求していく関係のことを、そのお互いその伴侶の関係だし結婚の関係だし、それを誓うということが結婚ですよ。だから素晴らしいことですよ。10節から12節、それを聞いて弟子たちはこう言いました。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。すごいねこの人たちも。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。弟子たちは夫婦関係がそんなものであれば結婚しない方がいいやって、不定以外の理由でその離婚できないのであれば、私の好きな時に離婚できないのであれば、そんなんだったら結婚しない方がマシだわっていうふうに言いました。でもそういうふうに言えること、そう判断できるのは全員が全員そうじゃないと。結婚しないでいることが許されているものがいると。生まれつきの独身者、また人から独身者にさせられた人、まあ多くの人たちはこれをそのなんていうんですかね、宦官として王様に仕えるためにその去勢された人たちとか、そういう人たちのことを指しているというふうにも言いますね。もしくは天の御国のために自分から独身者になった人、パウロはその一人でしょうね。夫や妻としての責任や親の責任を逃れたいっていうわけじゃないんですよ。そういう人だったら結構いっぱいいます。親になりたくないから、夫になりたくないから、妻になりたくないから、その責任を果たしたくないから結婚しないという人もいます。だけどここで言ってる生まれつきの独身者とか、その独身でいられる人っていうのは、伴侶とか家庭に対する責任に充てる力や時間、考え、思い、それを神のために使おうとする人のことですよ。だから自分は別に何も縛られてないから自由だとかって言って、その自分勝手に生きるために独身者にしてるわけじゃないですよ。独身者にそのなるわけじゃなくて、でその時間とか力を神のために使うんだって。そして独身でいられるならそうしなさいって。第一コリントのさっきの7章ですけど、その9節、第一コリントの7章の9節、自制することができないで情欲に燃えてるぐらいだったら結婚した方がいいって。結婚のなんかロマンティックなものは一つもないですよ、ここには。結婚しないです、いいんであればそのままでいいって。だけどその結婚しないことによってその情が燃えるくらいだったら、それだったら結婚した方がいいって。だから結婚は祝福ですけども、もちろん、でもザ、もうこれが唯一の祝福っていうわけではないです。一番の祝福というのは、もちろんイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるって私毎回確認してますけど、一番の祝福は福音を聞いてそれを信じて救われて神と愛し合う永遠の関係に入れられることが一番の祝福です。その過程の中で結婚が与えられるのであれば、それは結婚は素晴らしいものです。 その家庭の中で独身者でいることであれば、独身者であることは素晴らしいことです。だから結婚してるから結婚してないから、そのステータスとかって全く関係ないです。神が見ておられるのは、私たちのその毎日の生活の中でどれだけその与えられている役割を、神の愛に対する応答を私たちが喜んでやるかじゃないですか。それが神が見ておられることですよ。13節から15節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置かれてからそこを去って行かれた。ルカの福音書にも同じ記述があります。18章に。ルカの18章を見てみると、この子供たちというのは幼子というふうに記載されています。だから子供たちというよりも、もしかするともうちょっと赤ちゃんみたいな幼子かもしれません。弟子たちは子供たちを連れてきた人たちを叱ったんですよ。なんで叱ったんでしょうね。子供がいるとうるさいからですかね。もしくはもう女性とか子供とか引っ込んでなさいと。あんた方の出る幕じゃないというふうに思ってたのかもしれないし。いやもう、主は忙しい方なんだから。子供に構ってる暇ないでしょうって。理由はどうであれ、子供たち、もしくは幼子たちは、イエスにふさわしくないというふうに彼らは考えてたんですよ。だけどイエス・キリストは子供たちを歓迎しました。邪魔してはならないって。力があるわけでも、この幼子たちに力なんかないですね。正しい行いがあるからでもないんですよ。だってただ、本当に赤子であれば、赤ちゃんであれば、自分で立つことさえできないんだから。行いって言えば、離乳食とかミルク飲んだり、おむつ替えてもらうぐらいじゃないですか。だから幼子は力もなければ、良い行いをすることもないんですよ。ただ、単純素朴に自分に良くしてくれる大人を信頼して生きてるんですよ。この幼子たちというのは。天の御国はこのような者たちのものだって。だからイエス・キリストに近づいていくときに、自分には何かできるその力を持ってるからとか、自分に能力があるからとかではなくて、また良い行いをしているからでもなくて、ただイエス・キリストが私のことを受け入れてくださるって、私のようなものでも神は見捨てる方じゃないって、イエス・キリストの御名のゆえに神は私のことを受け入れてくださるということを単純素朴に信じて神の前に出ていくものを、神はまたもちろんイエス・キリストは喜んで迎えてくださるんですよ。でもなんか神の前に出て行きづらい時があるんですよ。そういう時はその正しい行いができてない時とか、なんかその罪悪感とか罪責感がその自分の心の中にある時に、私はふさわしくないって言うんですよ。そもそもふさわしくないんですよ。だけど神が恵み深い方なので、またイエス・キリストのその私たちの罪のためになだめの供え物となってくださったので、この犠牲によって私たちは大胆に神の子供として神の恵みの御座に出ていくことが許されているわけじゃないですか。イエスはこの子供たちの上に手を置きました。子供たちを祝福するためですよ。16節から26節までは、止める青年と、言われているこの青年の話です。16節。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスにこの青年は質問しました。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればいいでしょうかって。で、この質問の背後には、永遠の命というものは得るものだというふうに考えているんですよ。また永遠の命というのは良い行いをすれば得られると考えているんですよ。何かすることによってその報いとして、報酬として与えられるもの、それが 永遠の命だというふうに彼は考えていたわけですね。だからどうしたらこの永遠の命を得ることができるんだろうかという質問が、疑問が彼の中にありました。パリサイ人の質問とは違います。パリサイ人はイエスを試みようと陥れようとして、質問をしましたが、この人は純粋に聞いてるんですよ。知りたいんですよ。永遠の命が欲しいから。それでイエス・キリストは答えました。17節から19節。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。あ、一個読み続きましたね。イエス・キリストはこの青年に対して、良いことについて答えられるのは良い方だけなんだけどねって。なぜ私にその良いことについて聞くんだって。ルカの方では良い先生というふうに、言われてますから、なんで私のことを良いというふうに言うんだって。良い方はお一人だけだって。つまり神だけだって。でイエス・キリストはここで、私は良い方だ、良いものだ。あなたが言っているように私は良いことを知っている。何が良いのか、何が悪いのかを知っている。で神であるということを大胆に認めてるんですよ。そしてイエス・キリストは彼に、命に入りたいのであれば、その永遠の命を得たいのであれば、戒めを守りなさいと。で、どのような戒めかというと、イエス・キリストは6つ答えました。これは、モーセの十戒の中の6つです。特に後半の6つです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬いなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。6つ。欲しがってはならないっていうところにも、関係しますね、この最後の方は。で、この6つというのは、対人関係についての戒めです。モーセの十戒というのは、大きく分けて2つです。最初の4つ、それが神との関係についての戒め。後半の6つが、人との関係のについての戒めです。だからイエス・キリストが言った後半の6つ、つまり対人関係についての戒めは全部守ってますよというふうに答えました。すごくないですか。で、そう言ってこの青年は聞きました。そのようなことはもう守ってるんだけど、何がまだ欠けているのでしょうかって。だから彼のように律法をどこまで守ってたとしても、永遠の命を得られる、もしくは得ている感覚にならないんですよ。なんか正しい行いをしていけば、神の前に正しいことを、律法にかなうようなことをしていけば、自分はもう大丈夫みたいな、そういう感覚になるということはないってことですよ。この6つの戒めを完全に守ってますというふうに断言できるほどの人が、永遠の命についてまだぼんやりなんですよ。そして彼の感覚は合ってるわけですよ。なぜなら彼が考えているように正解ではなくて、永遠の命というのは律法を守ることで得るものではなくて、神の恵みによって与えられるものだからです。だからどれだけ律法を守ったところで、恵みによって与えられるこの永遠の命というのを、神との永遠に愛し合うという関係を、私たちがゲットすることできないんですよ。プレゼントだから。対人関係に関しては、距離感とか付き合う人を変えることでごまかしが効きます。だけど、神との関係にはごまかし効かないんですよ。愛さない言い訳ができないんですよ。神がお一人だから。この神はとかって言って、変えることができないんですよ。距離感もできないんですよ。イエス・キリストは青年に対して進めました。21節と22節。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。 この人は多くの財産を持っていたからである。イエス・キリストは彼に対して、もし完全になりたいんであれば、この永遠の命を本当に受けたいのであれば、あなたの財産を売り払って貧しい人に施しなさい。そうすることで天に宝を積むことになると。その上で私イエス・キリストについてきなさいと。永遠の命を私たちが受けるためには、イエス・キリストをもちろん信じる必要があるんですが、それで終わりじゃないんですよ。天に宝を積んで、神から良い行いを与えていただいて、そうすることで天に宝を積んで、イエスについていくことが必要なんですよ。その延長上に、その道こそが永遠の命なんですよ。自分の財産を売り払って貧しい人に施すという行いは、永遠の命を与えません。だからこれが原則にならないんですよ。もし私たちにその永遠の命が与えられる条件として、私たちが持っているイエス・キリストを信じた時に持っているすべてのものを売り払って貧しい者に施さなければ、永遠の命を得ることができないという条件であれば、私たち全員しないといけないです。が、それがその原則、ごめんなさい、それが条件じゃないので、私たちは永遠の命を受けるために自分の財産を全部売るってことをしないんですよ。この行いが永遠の命を与えるわけじゃないから。でも、その神に対して、神の愛に対して応答する良い行い、祈ることも良い行いだし、聖書御言葉を読むことも良い行いだし、またその困っている人たちを周りで見つけたら、その人たちに声をかけたり、実際にその助けを提供する力があればね、提供するということも良い行いですよ。で、そうやってその天に宝を積んで、そしてイエス・キリストについていくんですよ。そうやってその信仰によって神から良い行いを受けて行い、信仰によって恵みを受け取っていく、この歩みというのが永遠の命を受けるために必要なんですよ。だからイエス・キリストを信じただけでは終わらないんですよ。そこからスタートなわけですよ。実際に神から良いものを受け取って、神の愛を知って、その愛に対する応答というのを私たち毎日の生活の中でしていく必要があるから、特に教会の中で互いに愛し合いなさいというのは、教会の中でしかできないことです。22節に書いてあるように、青年はそのことを聞いて悲しんで去っていきました。彼にとって、彼の持っていた多くの財産は永遠の命以上の価値があったんですよ。イエス・キリストの弟子になること以上の価値が彼の中にあったんですよ。この多く持ってたものというのは。それでイエス・キリストは23節から26節、こう言いました。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。イエス・キリストは、金持ちが天国に入るのは難しいというふうに言いました。ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって、そんな難しいところの話じゃないじゃんって話ですよ。不可能じゃんって。黙示録の3章の17節。黙示録の3章の17節。ラオデキアの教会に言われていることなんですけど、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。だから富んでいるというふうに、まあ富というのは、自分の弱さを覆い隠すものになっちゃうんですよ。お金があったら、財産があったら何とかなったりするから。本来何も見えてないのに、本来何も着てないのに、それが見えないんですよ。だからお金に頼ってしまいがちなので、お金持ちというのは。だから富を信頼し、依存し、神を求めなくなって、神との関係を失うんですよ。だから難しい、だから不可能だというふうに言ってるわけです。 で、社長それを聞いて大変驚いたって。マジっすかって。じゃあ誰が救われるんですかって。誰も無理じゃないですか、そんなこと言ったらって。イエス・キリストは人にはできないねって。だけど、神にはできるんだよって。金持ちが救われるのはラクダが針の穴を通るよりも難しいんだけども、神にはお金持ちを救うことのできる力があるんですよ。私にできないということを認めることは何の問題もないです。けど、神にはできるんだという信仰も必要です。じゃないと、じゃあ何もしなくていいということになるわけだから。そんなことないですよ。私にはできなくても、神にはできるんだって、だから神に求めるし、だから神にその期待するんだって、その信仰が必要です。できないというふうに認めるときには。私たちのほとんどは、お金持ちじゃないです。でも何かしら握ってるんですよ。お金に代わるものを。富める青年が永遠の命やイエス・キリストの弟子となるためにさえ犠牲にしたくなかったものは、財産だったんですよ。お金でした。彼の拠り所でした、それが。私はそんな財産はないけども、映画とかドラマを見る時間や自分の趣味や仕事に使う力を天に宝を積むための時間や力にしたくないという思いが正直働きます。神のために時間や自分の労力を使うよりも、この地上で自分の趣味とか仕事とかに使う方がよっぽど有意義だっていうふうに思ってしまうことがあります。そこに自分の幸せを見出していて、そこに私のその喜びがあるんだというふうに勘違いしてしまうことがあります。人を許さない心や、人に対して親切しない頑なな心を認めない、認めたくない、強い思いがあったりもします。神はそういうものを手放しなさいって言うんですよ。私のすべてを神は取り去ることはしません。私がこの地上で生きていく上で必要なもの。私たちにすべてのこと、すべてのものを与え、恵んでくださり、私たちを楽しませてくださるって神は。だからすべての楽しみをや喜びを、そのすべて肉に関するものを全部神がその取り去るようなことはもちろんしません。そんなことをされたら生きていけないから。さっきも言ったように、すべてのその持ってるものを全部売って、お金に変えて、その貧しい人に施すようなことをしなければならないようなことを、神は迫ってきません。神は私それぞれに、私たちにその許可なさっているところ、この地上で喜んで、楽しんで生きることを、その、許可してくださっています。だけど、必要以上に、自分の肉であったり、自分の持っているものであったり、自分の趣味であったり、仕事であったり、お金であったり、他の人との関係であったり、それがあまりにも大きくなりすぎて、神に対する応答、神の愛に対する応答、天に宝を積むための良い行いを妨げるようになってしまっては、まずいわけですよ。イエス・キリストを信じてイエス・キリストについていく必要があるから、天に宝を積みながらイエス・キリストについていく必要が私にはあるんですよ。その永遠の命を得るために。金持ちが神の国、天の国、国に入るのは難しいって。私たちも同じなんですよ。金持ちではないけど、いろんなものを握ってるんですよ。ある時に神はそれを手放すようにおっしゃるかもしれないですよ。今だったら、そんな無理だって。私、中学校に入ってから、少年ジャンプを毎週買ってたんですよ。で、大学生になって、大学卒業して、その後イスラエルに行くことが決まって、イスラエルに、まあ、少なくとも1年は行くだろうという計算で最初はあったから、1年間ジャンプ買えないって、どうやって俺生きていくんだって思ったんですよ。2週間目にはもう忘れてましたね、ジャンプのことはね。 なんか手放す前だと、今から考えてみたらどうでもいいことなんですけど、ジャンプなんて漫画なんて読まなくても生きていけるから。でもすごいこだわりがあったんですよ、自分の楽しみだったし。後になってみると別にどうでもよくて、そんなんなんで手放せなかったんだろうって思うようなことはあります。自分の悪い習慣とか、こだわってたものとか、これがなかったら私絶対生きていけないしっていうふうに思ってたものも。でも神にあって不可能なことはないんですよ。私たちにとって、そのなんかこだわってるものを手放すということは、ラクダがその針の穴を通るような感覚に陥るんですよ。こんなん私から取り去られたら私は生きていけないって。だけど神には不可能なことがなくて、私たちがその神に信頼して助けを求めながら、その毎日を歩んでキリストに従っていくときに、いつの間にか私たちが今まで握ってたものをなんか手放してたりするんですよ。で、後ろ振り向いたら、なんかこれ手放してるなって、あんなにこだわってたのに、これがなくなったら私死んでしまうっていうふうに思ってたのに、なんか手放せてるわって。私たちが救いを達成するには、神の助けが神の助けが必要不可欠です。絶対に必要です。それがなかったら不可能です。でもこの神の助けによって、私たちはいろんなそのこだわってるもの、私に必要ないものを手放すことができるんですよ。それでそのこの地上から次の世界に私たちの意識がもっともっと向いていくんですよ。この地上のものをソフトタッチにするっていうのはそういうことですよ。なるべく薄く軽く握るというのは。神の助けなしにはそんなことできないです。こだわってるものたくさんあるから。でも神は一つ一つ私に不必要なものを示してくださったら、それを手放していくことができるはずなんですよ。27節から、27節と28節。その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。イエス・キリストにその従っていく報いですけど、その弟子たちが、この十二弟子たちが受けるもの。彼らは何もかも捨ててイエスに従ってきましたって。彼らの行いというのはイエス・キリストに従いながら。常に正しかったんでしたっけ？そんなことないですよね。彼らの行いは正しいものばかりではなかったけども、何をしたかというとイエス・キリストについていったんですよ。イエス・キリストのことを信じて信頼して。彼らの信仰は薄かったですね。弱かったですよね。だけどイエス・キリストについていったんですよ。最終的に彼らはイエスを信頼し、イエスについていったんですよ。神はここを見てるんですよ。私たちの信仰がどれだけ強いのかとか大きいのかじゃないんですよ。私がどれだけ正しい行いをしたかとか、そういうのじゃないんですよ。どれだけ私が神を信頼し、イエス・キリストを信頼し、イエス・キリストについていったかというのを神は見ておられるんですよ。それで弟子たちは千年王国で十二部族を裁く役割が与えられるんですよ。黙示録の21章を見てみると、黙示録の21章の14節、新しいエルサレムに彼らの名前が、その十二の石があって、そこに彼らの名前が刻まれているというふうに書いてあります。だから千年王国でも、また新しいエルサレムでも、彼らには特別な役割が与えられるんですよ。そもそもこのペテロの質問というのは超自己中ですよ。俺らなんか、私たちなんか得られるんですかって、ギブアンドテイク的な質問ですよ。それでもイエス・キリストは誠実に答えておられるんですよ。そして彼らは良いものを受けるんですよ。報いを受けるんですよ。神の恵みと、最後までイエスに従った弟子たちに誠実に報いる神のご性質のゆえですよ。彼らがどうだったとかじゃなくて、弟子たちが。ちなみにその十二弟子の中にイスカリオテのユダの名前はないはずです。使徒の働きの一章を見てみると、そのマッテアという人が12番目になってますけど、ある人たちはマッテアではなくて、それは人間が決めたことだから、 だからそのパウロが12番目の弟子じゃな、その弟子じゃないかというふうに言う人たちもいます。どっちかどうか見えますね、それで。29節。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。報いですよ。イエスの名のために。イエス、神は救い、神は救うという皆。イエス・キリストを信じるこの信仰のために、家であったり、親族であったり、畑を捨てたのであれば、その人たちは必ず天で報いを受けるって。特に初代教会が起こってすぐに、その大きな迫害が起こりました。その中でそのイエス・キリストの名を保つというのは、生半可なことじゃなかったと思いますよ。で、多くのその親類も人も、また自分の持ってたものも失った人たちは多いと思います。それでも捨てなかった者たちは、イエス・キリストについていった者たちには、必ず幾倍をも、その、報いを受けるって。現代に至るまで、イエス・キリストの名のゆえに、キリストを信じた、その信仰のゆえに、多くを犠牲にした人たち、殉教した人たちもいます。江戸時代に、その江戸幕府によって、殉教させられた、殺されたクリスチャンたちというのは、2000人ほどいるっていうふうに日本でもね、言われています。その人たちがその報いを受けないで、天で報いを受けないということは決してないんですよ。彼らはその幾倍も受け、永遠の命を受け継ぐんだって。天国ではその最低限でいいので、この地上で最大限に楽しみたいっていう、そういうその危うい考えはやめた方がいいですよ。どうせなら。で、彼らはその財産だけでなくて自分の命をもその犠牲にしてまで、この信仰というのはイエス・キリストにある、その福音というのは素晴らしいということを確信して殉教していった人たちでしょ。それほどの素晴らしいその恵みとか、それほどの素晴らしい希望というのをもっと味わいたいですよ。30節、最後です。ただ、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。これを言うときに、その順番ももちろん関係あるかもしれないです。だけど、この、19章の文脈から考えると、例えばこの地上で大きい素晴らしいというふうに呼ばれるものが必ずしも天でもその大きい報いを得るかどうかはわからないということの方がしっくりきますね。だから人から多くの賞賛を得た人たちというのは必ずしもその天に帰った天で大きな報いを受けるかというとそうじゃないことがあると、そういうことが多いというふうに言われています。キリストの福音を大胆に語る大説教者よりも、もしかすると見えないところでその人を通して聖霊が働いて多くの人たちが救われるようにと切実に祈っている人たちの報いの方が大きい可能性はありますね。天で受ける報いというのは私たちの見えるところにはよらないんですよ。神はすべてのことを見ておられ、神の前にごまかしや言い訳っていうのは通用しないです。私は牧師ですけども、神の前に神のその平等な目で見て、私がその牧師という役割をどれだけ誠実に果たしているのかということを見てるんですよ。私の毎日の生活の中で、日曜日とか木曜日とか火曜日とか、そういうミニストリーをやってる時だけじゃないですよ。毎日のその365日24時間の働き、その私の生活の中で、私がどれだけ牧師として神がその与えてくださったこの役割に、忠実にいるかというのを神は見ておられるんですよ。すべての人が牧師じゃないです。だから、じゃあその牧師よりも責任が軽いかというと、そういうわけでもないです。それぞれ神がその見ておられる、その判断されるその基準というのがあって、それぞれに与えられている役割というのがあります。でも確かに牧師とか教師というのは、格別に厳しい裁きがあるとも書いてあります。それだけ大きい、その、賜物であったり、役割だったりするから。私が変なことを教えたら、多くの人たちが、皆さんが迷子になっちゃうから。そういう意味で、その、私の、そういう意味では責任は大きいですよ。でもだからといって私が優れてるわけじゃないですよ。皆さんの方が、皆さんに、 神が与えておられる役割を誠実に果たしたのであれば、次の世界では私が受ける報いよりも皆さんが受ける報いの方が大きいはずです。だから先のものが後になり、後のものが先になる。私たちが見ているようにその通りに、天の御国で報いを受けるかどうかというのはわからないよということです。神はすべての人を平等に評価し、その評価に基づいて報いをお与えになります。この地上で与えられている役割、人の目につく役割もあれば、人の目につかない役割もあります。神が与えてくださっている役割であったり、その神に対して私これやりますというふうにその応答したその役割、奉仕にしてもそうだし、祈ることにしてもそうだし、御言葉を読むことにしてもそうだし、神に対して私これをやりますって、夫婦の関係も、先にやった夫婦の関係もそうですよ。私あなたの前にこう誓います、これを追求します、そういった一つ一つのことをそのコツコツと誠実に忠実に行うということが大切なんですよ。そのために私たちの握っているものが邪魔になる時があります。その時には助けてくださいって、自分には不可能に思えるかもしれないけど、そのことを手放すのは、でも神にあって不可能なことはないんですよ。神が見ておられるのは、私がどれだけ神を、またイエス・キリストを信頼し、神に従おうとしているかという私たちの心です。表面的な行いじゃなくて、神の助けによって、私たちが多く手に宝を積むことができますように。そして神が与えようとしておられるその報いを天でたくさん受け取ることができますように祈ります。天の父さん、あなたは私の心を、私の動機を、私の言動の背後にある思いを見ておられる方です。それを見て、私があなたの前にどれだけ忠実で誠実かということを見ておられます。人との関係にしても、夫婦の関係にしても、兄弟姉妹の関係にしても、またあなたとの関係にしても、どれだけうまくあなたに従っているように見えるかではなく、私の心にあるものが、夫婦の関係や、またお互いの関係、あなたとの関係の中に、どれだけ正しいその動機として、あなたの愛に応答する行いとして、言葉として、良い行いとして、天に宝を積むものとして、あなたが見ておられるかです。どうぞ、あなたの前に、正直でいられますように。あなたの前にでさえ自分を取り繕ったり、自分に下駄を履かせて少しはできてますというふうにあなたに訴えたくなるようなものですから、どうぞ憐れんでください。お願いします。そしてあなたが見ておられる私の心を、本当にあなたにそのまま見ていただいて、悔い改めが必要であれば悔い改め、また助けが必要であれば助けを求めていけますように。そしてどうぞ私たちの毎日の生活の中で、良い行いをあなたから与えていただいて、良い行いに歩むことができますように。そのためにあなたが私たちのことを選んでくださった、愛してくださったとありますから、どうぞ私たちに良い行いをお与えください。そして多くの、報いを天で受けることができるように、あなたの前に良い行いを、あなたが与えてくださっているその役割に忠実にコツコツと、歩んでいくことができるようにお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。